今回は大きくは3点一般質問を出します。まず第1点といたしましては、自称非常事態宣言と SDGs について質問をいたします。昨日から同僚議員が SDGs に関してはかなり深く質問をされました。それで私はなるべく割愛をして、質問をしたいと思います。しかし今なぜこの小さい自治体島からですね、全国最初のいわゆる気象非常事態宣言を発したのかというこの意義深い点について、私は申し述べてみたい。非常に私はこのことは評価をいたしております。そして、私はですねこのことを実践に移して必ずやですね、実現をしていただきたい。まずは2030年までの企画をきちっとですね成果を出していただきたいというものであります。まず私が皆さんとお会いをしてこのスーツを着ておりましたら、このバッツ、あなたこれは何ですかと言われます。ですから私は SDGs と申します。しかし日本語で皆さん方に分かりやすく説明をします。持続可能な開発目標ですと。自分たちは今この時代に生きておりますが、将来にわたって皆さんが住みやすい郷土を作るための指針を指し示すものですというふうに私は説明をしております。非常に気象非常事態宣言と SDGs については マッチングした面がございます。共通した点がございます。壱岐市におきましては、まず気象変動による災害が頻発しておるという現状、そして時間雨量50ミリ以上の豪雨が顕著に発生をして、本市にも甚大な被害を被った過去の経験があるということ、そして海水の異常、海水の、海水温の上昇に伴う藻場の枯渇により、非常に水産業の低迷を守っておるというような状況に鑑みて、やはり気象変動の問題の解決なくして、この問題の解決はないというふうに強い危機感を持って、この気象事態、非常事態宣言を発したものと私は理解をしております。今現在やはりこの温暖化の原因は何と言いましても温室効果ガスがもたらすものであります。いわゆる温室効果ガスと申しますのは、二酸化炭素、メタン、一酸化窒素、フロン等がございます。いわゆるこの温室効果ガスの約 76% ぐらいは二酸化炭素であります。約メタンが 16% 程度、そして一酸化窒素が 6.2%、 フロンが 2% というような状況であります。そしてこの温室効果ガスを排出しております大量排出国といいますのは、まず第一に中国であります。これが約 全体の 26% を排出しております。そしてアメリカ 16%、 インド、そして日本が全体の、これは二酸化炭素に換算した値でありますが 4.5%、 ほとんどがこれを見ましてですね、GDP、 いわゆる世界の国内総生産の上位の国が排出をしておるということであります。その恩恵を、そのですね、影響を受けておるのはですね、我々も同じであります。同じであります。自分さえ良ければいいというような、そういう身勝手なことはね、許されない。現に我々もね、これだけ漁業の不振で経済が低迷する、そういう一言をですね、まず私はこの小さな実態である壱岐市がコミットメントしたことに大変意義あることであると思います。これを昨日からも同僚議員が申しておりましたが、明確な指針を持って、計画を持って実施に移すこと、それが第一でございます。まず本市ではですね、省エネ対策、いわゆる4W と言いますがね、ゴミのいわゆる抑制、そして再利用、リサイクル、そしてゴミを発生させないリフューズ、いわゆるこうした取り組みをもってですね、今後目標値を上げてですね、やっていくということを宣言をいたしております。ですからこの数値に関してはですね、もう結構です。昨日も申し述べられましたんで、要するにリサイクルに関してはですね、これは壱岐市は褒めていいです。長崎県一であります。長崎県一である、これは大変評価すべきことである。これにですね、安住するでなくてですね、いわゆる今目標として挙げておられますのが、現在リサイクル率は 36% であると。これをですね、40% に2030年ぐらいまでに上げていくという信を示しておられます。ですから、これに対してですね、明確にですね、実施できるようにしていただきたい。そして、また2030年までには、いわゆる再生可能エネルギーをですね、2030年までの再生可能エネルギーを 40% ですかね。そしてすみません、現在 9% ですね。そして30年までに 24% に削減すると。そして50年までには 100% にするというふうに、目標を挙げておられる。そうしますとですね、どうしても壱岐の場合は海底電線もございません。九州電力の関係の皆さんにお尋ねをいたしましたらば、今の火力発電が 50% 以下に、いわゆるエンジンの稼働力を落とした場合は、これはそれ以下には落とせないということでありました。そうしますと、今市の取り組みといたしましては、ヘリウムで、リチウムか。リチウムイオンを利用して、いわゆる蓄電装置を設けるというような、まあ、具体的な計画も挙げておられます。こういうのをですね、着実に利用してですね、やはり、一時帯でここまでやったのかと言えるようにですね、持っていっていただきたい。ただコミットメントをしただけでは、何もならない。それを実現して初めてですね、 やったらば全ての面でですね、生きとう、生きとうとしてるので、生き死としてるのはですね、やはり商品として売れると思うんです。あ、生きはすごいなと。そこまで徹底してやっていただきたい。そのことをまず申し述べたい。そして、まあ3点目の質問でありますが、今現在ですね、森林資源、そして海底、いわゆる海底というのは藻場とかいろんなものがあるでしょう。それを総合しますと、約111億トンのですね、浄化能力がございます。自然でですね、現在2008年の二酸化炭素の排出量は2607億トンです。ですから約147億トン相当はですね、いわゆる余剰になって温室効果ガスとして大気中に滞留しておると。もうこれ以上自然は浄化できないよというような状態になっておるわけです。そういうですね、現実の中でなんで生き死はこうして取り組むのかということをですね、市民の皆さん方に分かっていただきたいんですね。なぜ取り組むのかと。ね。一周弁で言いました、わけくちゃわからんことはなっするかと。いうことにならないように、やはり私は皆さん方にその必要性を説明をしておるということであります。そして、3点目でございます。いわゆるこういう取り組みの中でですね、私は全てですね、SDGs、全てクリアするんじゃなくてですね、クリアすべきですが、これは申し訳ございません。クリアすべきでありますが、この中で生き死は何に重点を置くのかということであります。私はあくまでも今申しましたように、気象非常事態宣言を発しておりますので、SDGs とこの整合性をですね、担保すべき施策に重点をシフトしてやるべきであろうと考えております。そして最終的にはですね、いわゆる環境サミットをですね、全国に先駆けてこの実績を踏まえてですね、この生き死でやっていただきたい、そういう意気込みでですね、取り組んでいただきたいと思うわけでございます。まずは市長の今までに関する実直なるお考えをお尋ねをいたします。
豊島商工議員の質問に対する類似の答弁を求めます。白川市長。
7番、豊島商議員のご質問にお答えいたします。SDGs と気候非常事態宣言についてでございます。まず先ほど SDGs との分かりやすいご説明を大変ありがとうございました。まず第1項目目のゴミ原料化リサイクル等についてでございますけれども、9月に宣言いたしました気候非常事態宣言の中の一つの取り組みとして、省エネルギーへの取り組みと合わせて全市民による家庭生活並びに社会生活産業活動に伴って発生するゴミの減量化発生抑制の取り組みとして 4R の取り組みをさらに進めることといたしております。 4R のうちに、リユース、いわゆる再利用でございますけれども、これにつきましてはビール瓶あるいは焼酎瓶等に品目が限られておりますので、なかなか拡大については難しいございますが、現在駅市ではゴミの排出によりまして議員ご承知の通り、現在は10種21の分別による排出によりましてリサイクルを推進いたしております。議員ご指摘のように現在約 36%、長崎県内の平均が 15% でありますから、大きく第1位を保っているわけでございます。これにつきましても平成30年には2030年には 40% を目標と掲げておるわけでございまして、これについてはですね、やはり品目をこの増やすということが一つの、リサイクルの率を上げることにつながるかと思っておりますが、来年度からペットボトルの蓋についても収集品目に加えてリサイクルするように出しております。そういったことで品目を今後増やしていく、このことがリサイクル率を上げるということにつながるかと思っております。また今回の宣言の中でのゴミ減量化活動といたしまして、数値目標として設定が難しいリデュース、ゴミの排出抑制対策並びにリフューズ、発生回避の活動にも積極的に取り組みを進めていくことといたしております。これらの対策といたしましては、地球温暖化防止キャンペーン等のイベントにおいて買い物バッグの配布を進めてまいりましたけれども、来年度からはレジ袋が有料化されます。マイバッグを持参していただくよう、さらに啓発を進めてまいります。このようなゴミの減量化対策であります 4R の取り組みにつきましては、何より市民の皆様の普段からの意識が大切でございます。何卒ご理解ご協力をお願いしたいと思っている次第であります。島の自然環境、特に海の景観を生かして癒しの島として発信をして、観光客の増加や交流人口の拡大を目指している域地でありますので、海洋汚染の原因となるプラスチックごみの排出削減対策にも取り組み、これまで以上に環境破壊につながる地球温暖化の防止に対しての意識を高めていただくよう啓発推進に取り組んでまいります。2点目の2050年までに、市内で使用するエネルギーを化石燃料からいわゆるエネルギーミックス 100% に持っていくということでございます。そのことについてでございますけれども、ご指摘の通り、太陽光や風力による発電は不安定であり、電力の需給バランスを保つため内燃力発電による調整がなされ、必要に応じて出力制限も実施されているのが現状でございます。現在 9% の再生可能エネルギーの充当率でございますけれども、実は設備的には 21% の能力がございます。従いまして、その3につきましては無駄になっているという現状にございます。九州本土と系統連携していない本市におきましては、再生可能エネルギーの導入を拡大することは現状では大変困難でございます。しかし地球の気候変動は常に待ったなしの状態であります。気候変動による危機的状況を回避するためには、化石燃料に頼らないエネルギー利用を推進していく必要があります。そのためには再生可能エネルギーの導入拡大が不可欠でありますが、現在不安定な再生可能エネルギーを安定したエネルギーとして、蓄える技術は大きく2つに分かれております。一つは先ほどおっしゃられました、本日ノーベル化学賞をもらわれました、吉野先生の発明されたリチウム電池の活用でございます。今一つは、水素に変換する技術であります。そのうち一種はこの再生可能エネルギーの拡大を図るために水素の活用を検討いたしております。第二次総合計画において低炭素の島づくりの推進のために再生可能エネルギーと水素の組み合わせに着目しておりまして、平成30年度には、水素再生可能エネルギーの導入ビジョンの策定を行いました。現在出力制限によって無駄になっている再生可能エネルギーを水素として貯蔵し、必要な需要に応じてエネルギーとして活用することができれば、今以上に再生可能エネルギーの導入拡大が図られます。現在内燃力発電が担っているベースロード電源、基幹電源でございますけれども、この役割を再生可能エネルギーと水素の組み合わせで補うことができれば、脱炭素化の実現に大きく近づきます。意気といたしましては、ビジョンに基づき再生可能エネルギーにより水素を製造貯蔵し、必要に応じてエネルギーとして利用する実証システムを来年度導入し、 CO2 排出量削減効果や経済性等について検証を行うための実証実験に着手をいたします。現在の計画では、実証実験の検証結果をもとに2030年までに発電能力500キロワットの水素混焼エンジンを3台導入することで、2030年時点の市内の再生可能エネルギー導入率を 24% とすることとしております。その後再生可能エネルギーや設備や水素発電設備を増やしていくことで、 再生可能エネルギー 100% を実現する予定であります。今後活用できる再生可能エネルギーにつきましては、国も現在活用推進している洋上風力が離島である本市にとっては大きな可能性を秘めたエネルギー資源であると考えております。この水素を活用した再生可能エネルギーの導入拡大につきましては、多額の費用が必要となることも考えておりますが、来年度以降の実証実験では経済性についても厳しく検証し、ビジネスモデルとして成立することを明らかにすることで、民間企業からの投資も期待できる、あるいは民間主体の事業となることを想定を出しております。いずれにしましても、この取り組みについてはご指摘のとおり、九州電力株式会社との連携強化なくしては実現が困難であります。九州電力株式会社のご協力を賜りながら、市民の皆様にも脱炭素社会の推進についてのご理解をいただいた上で、民間企業等と連携して目標達成に努めてまいります。参考でございますけれども、水素混焼エンジンと申しますのは、水素と液体燃料、重油、軽油、バイオ燃料などを混ぜて燃焼させて発電するディーゼルエンジンのことでございます。バイオ燃、そういったことで混焼エンジンでございますけれども、バイオ燃料ということになります。ご存知のように、すでに緑虫からのバイオ燃料が実用化されておりますので、水素混焼エンジンにこのバイオ燃料を混ぜれば、エネルギーミックス 100% が達成できると考えておるところであります。それから3点目に、森林の適正な管理はどうかということでございます。木などの自然界の植物は光合成によって大気中の二酸化炭素を吸収し、酸素を排出しながら成長いたします。植林により木を増やすことももちろんでございますけれども、森林において成長しきった木をそのままに敷地でおくと、その木によって日光が遮られるなど、 CO2 を吸収する能力が大きい成長段階の木の成長が妨げられる可能性がございます。 CO2 削減の効果を高めるためには、計画的に伐採することも必要でございます。森の土壌に蓄えられた栄養分が雨などにより河川を通じて海に至り、資源豊かな海を作ることにもつながります。国においてもパリ協定の枠組みのもとにおける我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や防災災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されたところでございます。本市におきましては、産業としての林業が少ない状況で、森林組合において県の補助事業等を活用した範囲での間伐が行われております。森林環境譲与税は本年度から国から各自治体への譲与が始まります。この財源を有効に活用し、適正な森林整備に役立ててまいります。4点目に、気候非常事態宣言についての連携を広く呼びかけるのはどのような手法によってやるのかということでございます。9月に承認いただいた気候非常事態宣言につきましては、あらゆる機会を捉えて周知に努めているところでございます。10月に佐世保市で行われました九州市長会の意見交換会では、第3分科会で私が登壇者でございましたので、発表の最後に宣言への連携について呼びかけを行いました。対外的に宣言を表明して以来、マスメディアやインターネットメディアによる取材や他自治体からの問い合わせなど多くの反響をいただいております。他の自治体からは行政のほか議員や住民の方からもお問い合わせをいただいておりまして、行政職員や議員の方の本市への視察等も相次いでいる状況でございます。マスメディアに関しましては、ジャパンタイムズという英字新聞社からも取材がございまして、気候変動が世界的な関心事であることを改めて認識いたしました。最近では11月26日付の毎日新聞の全国版にインタビュー記事が掲載されたところでございます。また環境問題や気候変動に関するセミナー等にも登壇のお声掛けをいただいておりまして、本市の宣言に至る経緯及び経緯などについてお話しさせていただくとともに、宣言への連携について呼びかけをさせていただいております。12月6日には東京ビッグサイトで開催されましたゼロエミッション都市と気候非常事態宣言と銘打った日本で最初の気候非常事態宣言に関するシンポジウムにも参加いたしました。共に参加された小池都知事に続いて本市の宣言について講演をいたしました。 このように現在は取材、視察、あるいはセミナーへの登壇との対応が非常に多い状況でございます。気候非常事態宣言は当然 SDGs の推進の流れの中で行ったものでございます。現在同じ九州地域の SDGs 未来都市として連携して活動を行っている北九州市並びに熊本県大国町にも宣言についての連携を呼びかけておりますとともに、現在60ある SDGs 未来都市にも連携を呼びかけていきたいと考えております。加えて特に地球環境の保全に高い意識を持たれている徳島県上勝町や鳥取県北栄町、福岡県大木町、鹿児島県大崎町などの宣言について強い興味を持たれている自治体とともに連携を図りながら、国への働きかけをも含めたより大きな、連携の動きを模索していきたいと考えております。現時点では10月4日に神奈川県鎌倉市、10月5日に長野県白馬村、10月6日に長野県が宣言をいたしておりまして、現在4つの自治体が宣言をしておるところでございます。最後に、環境サミットはどうかということでございます。頑張って計画をしてみたいと思っています。
小手社員。
はい。市長はですね、昨日理想に向かって全ての人が行動をするということをお述べになりました。私はですね、理想に終わらないようにですね、あくまでもやはり実施をしていただきたいと、結果を残していただきたいと、まずそのことを お願いをします。息はいきなりのですね、やはり SDGs があるんです。全てグローバルなんで SDGs じゃなくて、生きらしさの SDGs を目指していただきたいなというふうに思っております。そしてもう一つ、皆さん方にご報告を申し上げますが、この二酸化炭素温室効果ガスをですね、排出しておる国はですね、今日本が批准しております国家として196の国がございます。国連に加盟しておるのが193の国があります。しかしこの10そのうち GDP の実結に入る国が全体の 70% を排出しているんですね。 70% いいですか、自分さえ良ければいいというような身勝手な思考は今すぐやめていただきたい。なぜかと言いますと、今この時間福岡では中村哲先生の葬儀告別式が行われております。この方の、今までの取り組みを見てみますと、医療支援、そして2000年の干ばつにおいて作物が何もできないと、そこに住むアフガニスタンの人民は全て難民としてパキスタン、イラクに国を離れざるを得なかったと、そしてまず医者として何もできない、いわゆる渇きと、ね、飢え、これには何もなすすべがなかったというふうに、言われ、そしてこの写真を見てください。このドブ水にね、ひざまずいて子供が水を飲んでるんです。安全な水を子供たちに、供給しなければですね、どうもできないと。この原因を作ったのは誰なんですか。先進国ですよ。先進国。ですからみんなでですね、こうした問題に共有すべきなんです。私はね、この先進地になればね、生き死は必ずやね、全国にね、やはり名が売れ、あ、優しいんだな、生きの島とのやそういうふうに優しいんだなと、昔からよく言われます。近き者を喜べば遠きから来たると、ね、地元に住む住民が喜んだらね、いやでも来るんですよ。 私はそういうね、心豊かなこの息の風土を残しながらね、やはり今後進んでいただきたいなということが全てであります。この中村哲先生のいわゆる今総意があっております。彼のね、志半ばでお亡くなりになりましたけど、彼の命は輝くと思います。先生の必ずこれは国際貢献ではないかと。貢献ですよ。ね。アフガニスタンの大統領が自ら棺を担いで、弔意を表す。ね。日本は何ですか、副大臣が。ね。成田につけさせて。なんで福岡空港に来んの。私はね、こういう温かさがない。温かさが。すべて彼らは NGO、国際 NGO ですが、非政府系のですね、ボランティアですよ。個人の献金をすべて、あれして、頑張っておられる。私はこういうことがあるのでですね、なおさら、自分さえ良ければと、そうした考え方とはですね、成り立たないと。196の国、国家があって、ね、十何国家かの先進国が、そうした途上国の皆さん方をね、飢餓、困窮にね、陥れてるんですよ。スバルという島なんか温暖化のせいでですね、沈没するかもしれないと言うんです。ですから私はこの小さな域の自治体で、全国最初にですね、コミットメントしたことは高く評価するし、このことを必ずや実現に向けて達成していただきたい。そのことを申し述べ、次の質問に移りたいと思います。火災現場の指令についてお尋ねをいたします。消防庁にお尋ねをいたします。続き中触れにおきまして、尊い人命が失われる火災が発生をいたしました。火災発生からかなり長時間鎮火という放送が発せられなかった。なぜなのか、この因果関係、そしてこれを検証した結果はどうなっておるのかということをまずお尋ねをいたします。2点目として、火災現場周辺の水源地の把握認識度はどのようにされておるのかということ。3点目は、消防団と消防署の現場指揮系統はどうなっておるのかについて消防庁の見解を求めます。
消防庁。
7番、落とし島議員のご質問にお答えいたします。石田町津月中目で発生した住宅火災延焼の因果関係、検証についての見解ということでございます。まず、火災の概要についてご説明いたします。本火災を令和元年9月9日午前7時49分に119番通報で覚知し、出場しております。敷地内には4棟の建物があり、そのうちの3棟が全焼しております。焼損面積が約464平方メートル、坪に換算しますと約140坪となります。また、68歳男性が全身熱傷で長崎県ドクターヘリで福岡大学病院へ搬送されましたが、翌日に死亡されておられます。鎮火が午前10時41分ということで、各地から鎮火まで2時間52分を要しております。先着隊が到着した時点で、3棟のうち中央にあった建物の屋根はすべて焼け落ちており、最盛期を過ぎた状態であり、隣接する2棟の 建物へ延焼を拡大している状態でありました。鎮火前に火星鎮圧時刻というのがあります。これは火の勢いが消防隊の消火活動によって抑えられ、拡大の危険がなくなった時刻ということになります。それが午前8時54分であります。各地から約1時間後には炎症拡大を抑えております。鎮火というのは再燃の恐れがないと認定した時刻です。建物の中にある収容物によって変わってきます。多量の可燃物がある場合、上から消火水をかけても中まで浸透せず消火が困難な場合があります。一つずつ搬出し、確実に消火していく作業が必要となります。今回もこのような要因があり、鎮火まで時間を要したということです。この要因というのは木材であります。建築用の木材が多量になったということです。この火災に出場した消防団員66名、消防署員35名、消防車両計23台であります。当日の日中の気温は30度を超えております。このような中、消防団、消防署、懸命な消火活動を行っております。ご理解をいただきたいと思います。次に2点目の火災現場周辺の水源地、把握の認識度についての見解ということでございますが、今回消防署は現場から約200メートルに位置する現場から最も近い40トン防火水槽からポンプ車で現場直近のタンク車へ補水しています。この防火水槽の水量だけでは対応できないと判断し、次に現場から近い防火水槽から消防団と協力して補水体制を取っております。消防団は周辺の池を水利として使用しております。またこれから消防署タンク車への補水も行っております。水利の確保にあたっては確実に水利として使用可能な場所を選択します。また火災現場の水利状況につきましては、火災出動指令により AVM 端末タブレットに火災現場の地図が表示され、その中に水利情報も入っております。この火災で使用した水利は防火水槽2基、ため池が3カ所でございます。消防署では日頃より治水利調査を行っており、水利台帳を作成しております。また署員に担当する地域を割り当て巡回する担当制度を実施して管内を把握するように努めております。次に3点目のご質問、消防団と消防署の現場指揮系統の現下の見解ということでございます。火災が発生しますと、まず消防署の隊長が指揮を取り、出場から現場到着後の活動を指示することになります。建物の炎上火災では消防庁、署長等の管理職が現場に到着すると指揮本部を立ち上げ、隊長から現場指揮を引き継ぎ、現場状況等を把握し活動指示を行います。消防団も同じくして本指揮本部に消防団長、地区副団長が詰め、各分団への指示を行っています。消防団の指揮命令系統は頂点に団長、その下に各地区の副団長がいます。そしてその下に地区を管轄する分団がいるわけです。火災時は各分団はそれぞれが独自に活動を開始しますが、副団長が分団の活動を把握した上で現場活動の継続、また活動場所の変更等を指示して有効な防御体制を取っています。現場活動において消防団と消防署の連携は最も重要視するところであります。日頃より消防団と消防署の連携強化に努めておりますし、良好な信頼関係が築けておるものと思っております。また有効な現場活動ができるよう消防団と消防署の合同訓練を実施しております。 今後も有事の際に備えて万全を期してまいります。以上でございます。
長、
はい、豊島議員、
水源に関しては40トンの防火水槽2基とため池3カ所を使用したと、そしたら水源に関してはいわゆるその万全に把握をしておると、どこの火災においても把握をしておるということでありますね。わかりました。今ね、そして指揮命令系統に関しては壱岐市においては壱岐市消防本部警防活動規定を読まれたような感じがいたしております。それで結構であります。しかしね、やはりこういう時間はかかりました。鎮火までね、鎮火のいろんな要因も中までどうのこうの言われました。しかし私たちはね、うちのおふくろです、消防署は放送するの忘れとるんやろうかというぐらいに長い、時間鎮火の放送がまでかかりました。みんな心配するわけですね。やはり皆さんの消防団の皆さん方を含めてですね、ご苦労してあることは十分私も承知をしております。しかし市民の安全を守る、火災とかそうした災害から守るのは消防署消防団の最も重要な責務でありますので、今後ともよろしくお願いをいたしたい。そしてですね、壱岐市はですね、消火用、水の確保連携訓練協定というのを結んでおられますね。生根業者こういうのはいわゆる防火水槽に水を生根車で補給すると、実際にこういう訓練をされたことありますか。それだけあるかないか。
市務所消防庁、
現在のところやったことはありません。壱岐市の防災訓練の折に、連携、訓練をやるようにしておりましたけれども、中止になっております。以上です。
以上、
はい。
そして私が感づいたことを申し上げます。防火水槽、防火用水の標識等はですね、もう本来のいわゆる本来の役目というのはちょっと申し訳ないかもしれませんが、 見づらいとか陰ておるとかいうのがあればですね、あればですよ、あるんですから、私はね見てるんですから、確実にね点検をしていただきたい。そしてこれはあれですか、これは市長部局にお願いですが、やはり国土強靭化計画の中でやはり防火水槽をですねもっとですね増設すべき必要があるかないか、これは消防当局とですね、打ち合わせをした後ですね、対応できるものであれば対応していただきたいということを申し述べて、この件は終わりたいと思います。
答弁いりませんね。
答弁はいらない、
はい、
いらない。
答弁が先ほどですね言いましたけども、防災訓練の折に、連携訓練をしたが、直接に防火水槽に入れたというわけではなくて、生コン組合の協力連携は行っております。以上でございます。申し訳ございません。
はい、私は議長、
はい、ありがとうございました。はい、わかりました。次の質問に移ります。実はですね、対馬市の対馬市との連携強化について、お尋ねをいたします。実は、10月の21日ですね、本議会の国境離島活性化推進特別委員会のメンバーが対馬市の同特別委員会の皆さん方と忌憚のない意見交換をいたしました。私は赤木委員長をはじめ非常にですね身のある会議であったと思っております。主な議題といたしましては、やはり特に ジェットホイの更新のことに、話が集中いたしました。なぜかと申しますと、やはり指定航路を同じにしておるということですね。そして運航者が九州線であるということ、長崎県にいわゆるそのジェットフォイルを就航しているのは九州商船と九州郵船であります。やはり壱岐市と対馬市はですね、太古の昔からやはり密接な関係がございます。ですから私たちはですね、こうした問題に対しては運命共同体としてですね、思いを共にしてですね、行動すべきではないかという必要性を感じたところであります。そうしますと、今月の12月16日ですね、対馬から壱岐市にですね、国境離島活性化推進委員会の皆さん方はですね、おいでになって、九州郵船の社長も交えてですね、やはり懇談の場を、話し合いの場を持つというふうにですね、話がトントンと進んでまいりました。私はですね、本当にやっぱり委員長ならびね、やはり議長の英断に敬意を表するものであります。やはりですね、離島同士仲良くすべきであります。仲良く手をつないで携えていけば、やはり懸案事項も早く解決するんではないかなという思いがいたします。そして申し上げていいかどうか分かりませんが、対馬で食べたお米がですね、壱岐のお米は正直おかずはいりません。おいしいです。対馬のいわゆるその食料の自給率、米の自給率非常に低いですから、これをですね、 JA 壱岐さんがもっとですね、アプローチをかけてですね、販売することはできないのかということで、私もちょっと問い合わせてみました。そしたら今現在全農に売っておると、一回そして全農から今度は買い戻すという形を取っておる。JA から JA に理事の方を売ることはできないと言われましたが、過去に農協庁の経験のある方は可能であると、自主流通であるので可能であるということを申し述べました。こういうふうにですね、マーケットが広がるんです。広がるんです。お互い対馬のいいところは壱岐に取り入れ、壱岐が提供できることは対馬の皆さんとね、手を携えてやっていく必要があるのではないかと思います。この件に関して市長の実直なる見解を賜りたい。
はい、白川市長。
落とし前議員も対馬との連携、まさにおっしゃる通りでございまして、私自身そのように考えているところであります。
落とし前議員。
市長、最後に頑張るということでありますので、どういうふうに頑張られるのか今から注視したいと思いますし、やはりとにかくですね、近くにおる人可愛がらないダメですよ。遠い人ばっかり可愛がってもダメです。まあそのことを申し上げてですね、私は一般質問を終わります。高潔なですね、いわゆる中村哲さんみたいな高潔な方がですね、日本にはいらっしゃるということをですね、誇りに思って今回の一般質問を終わります。ありがとうございました。